皆様こんにちは。音楽様変わりの時間がやってまいりました。時代が変われば音楽も様変わり。このコーナーは皆様からのリクエストに BSN が誇る数多くのレコードの中からお答えしようというコーナーです。お相手は私ジョー立成と
アシスタントの水島智子です。ジョーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ジョーさん、今日は皆さんにライバルを伺ってるんですけれども、ジョーさんにライバルはいますか？
はい、私はライバルというものは意識しないことにしております。
さすが、独自の道を行くんですね。
はい、もう自分は自分だと思っております。それぞれに良さがあるわけでして、
ええ、
それを比較するなどということは非常に滑稽なことだと思っております。
大人ですね。でも素敵な音楽を紹介している方を見ると、こう、あ、自分もそうしようとか、そういうふうに思ったりすることありますか？
はい、やはりやられたな自分も負けていられないな、そう思うことはあります。
そうですか。お話についてはどうですか？
はい、私のお話に関しては、
ええ、
やはりハリーポッターがライバルだと思っております。
そうだったんですか。いやー、そう思ってる方は何人くらいいらっしゃるんでしょうか。ではハリーポッターのライバル的存在であるジョーさんの楽しいお話、よろしくお願いいたします。
わかりました。さて、ご案内の通り、大勢の月虫たちが青沼静馬と韓国人イベントプロモーターのパクテヒョンの温度でアドロ温度を踊り続けている中、その後ろでは、ステージの後ろで先ほどまで電源が落とされていた巨大な黒い蝶のロボットが、電源が入って目が赤そして緑に点滅を続けています。世界ツアーを行うなど一世を風靡したアドロ温度、そのアドロ温度が今月の地下都市の格納庫の中で行われています。月虫はもともと地球人であります。そしてそこにいた月虫はまだ多感な月虫であり、人間から月虫になったばかりの月虫でありますので、非常に人間的にも未熟で、さまざまな欲望に惑わされやすい月虫たちであります。うん、青沼静馬とパクテヒョンは皆の憧れの的になってしまいました。二人の口車に乗せられ、皆二人の味方になり、そしてこれから莫大な利益を得ようと皆が一丸となってアドロ温度を踊り続けています。うん、中には彼ら二人についていくことが自分の運命なのだ、そしてここでビジネスを行うことが自分の天職だと勘違いをする月虫もいました。今回は1967年、この曲が一度テレビで演奏されたところ、
はい、
大きな反響を呼んだことから、
この
レコード化につながったということです。
もう違う曲に感じられますよね。
はい、さて、その巨大な黒い蝶のロボットが収容されている格納庫、うん、今はアドロ温度に興じる韓国人イベントプロモーターのパクテヒョンと青沼静馬、そしてその味方になったおよそ20人ほどの月虫のメンバーたちが踊りに興じているわけでありますが、
うん、
その格納庫の一角に 虎柄の黒と黄色のカプセルが置かれていました。そのカプセルも非常に巨大なもので、長さがおよそ30メートルぐらいあるでしょうか。そしてそのカプセルの中には、あの日本人シンガーの和田智子さんの娘でありますキャサリンと、そして護衛の月虫の2人が入っていました。依然として3人はまだそのカプセルの中に入ったままになっていました。そのカプセルのところに、
うん、
パクテヒョンの手下の月虫が2人ほど行き、工具を使ってその中を開けようとしています。
はい、
そうした中、日本人シンガーの和田智子さんは、自分の娘は一体どこに行ってしまったのか、周りの人々、見知らぬ人々にも泣きわめいて、私の娘を返してと叫んでいます。
せっかく会えたんですもんね。
ロシア人女性のアーニャ・シュシュノワの月虫も彼女を気遣いました。警察の月虫が通りかかったので捜索願いを出しました。すると警察ではもうすでに捜査を始めているとのことでした。音楽様変わり、お相手は私ジョー立成と
アシスタントの水島智子でした。ジョーさんのツイッターもぜひご覧ください。